Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか？鎌田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2010年9月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただきます。今回のエキスパートはノンフィクション作家の山根一馬さん。著書小惑星探査機はやぶさの大冒険を踏まえつつ、はやぶさが成し遂げた奇跡の旅路について、そしてそれを支えた日本の科学技術、スタッフの情熱についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
山根一馬、ノンフィクション作家、独協大学経済学部特任教授。1947年東京生まれ。宇宙航空開発機構嘱託、福井県文化顧問、月探査に関する懇談会委員、生物多様性戦略検討会委員、日本生態系協会理事、 NPO 子ども宇宙未来の会クーマ理事、北九州マイスター選考委員。愛知万博では愛知県総合プロデューサーも務めた。著書多数、最新刊はマガジンハウスから出版の小惑星探査機はやぶさの大冒険。
Let's get knowledge with fun。
鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートはノンフィクション作家の山根一馬さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
著書小惑星探査機はやぶさの大冒険、こちらがマガジンハウスから出版となっております。この本では、はやぶさ打ち上げから、詳細な取材を続けてこられた山根さんならではの豊富な情報、そしてはやぶさ、さらにははやぶさを取り巻く人々への愛が溢れる内容となってますね。まずはおさらいも含めてですね、はい、はやぶさが辿った、旅の軌跡を振り返っていきたいんですが、旅立ちは鹿児島の、はい、現在の名称が内之浦宇宙観測、宇宙空間観測所ですね、
はい。いろいろ名前は変わってますけどね。まあ、うちの裏宇宙センターと僕は呼んでますけどね。は
い。で、2003年5月9日に出発と。はい。はい、で、それから約7年の歳月、まあ、紆余曲折を経て、日本に帰還したのが、今年2010年6月13日。はい、まだまだ記憶に新しい。
日本に帰ってきたのはね、17日です。
ああ、なるほど。
地球に帰ってきた。17日は地球でオーストラリアに帰ってきたということですね。
まあでもね、日本でも本当に大きなニュースになったわけなんですが、はいはい、改めて、この、はやぶさというその小惑星探査機の概要から教えていただきたいんですが、はい、大きさどのぐらいですか？
まあ、衛星とか探査機の中では小さい方で、簡単に言えば 1.5 メーターの角のサイコロに、大きな揺れ脇にこうソーラーのパネルがついてるという、そういう形ですね。
本体、じゃあ 1.5 メートルのサイコロ、
サイコロだと思っていただければいい
ですね。そんなに小さいですか？
小さいです
か？かなり小さいですね。それがそんな大冒険をしてきちゃった。
もう中にはね、ギチギチにもいろんなものが入ってましてね。で、本来ならもっといろんなものを入れて、うん、何かこう問題が起きた時にそちらがこう、バックアップしてくれるようなね、そういうその、ことをしたかったんですけれども、うんうん、なんせもう軽くしなくちゃいけない、小さくしなきゃいけないということですから、なかなかそうはいかなかったということですよね。そのために苦労したってこともあるわけです。まあ、お金かければかけるだけね、それはもちろん安全で、そのトラブルにも強い衛星ができますけれどもね、そうじゃなかったんですね。
でもそんなコンパクトなボディの中にいっぱい詰め込んで、はい、
まあ、詰め込んでますよね。
ですね。で、今回のその、はやぶさの目的というのは、何だったんですか？
それは簡単に言えばね、地球を知ることなんですよ。
地球を知る、
うん、で、と思いますよね。
はいはい。
で、一体地球ってのはどうやってできたんだろうか、で、地球の中はどうなってるんだろうか、
うん、
で、そういうことを知るためには、例えばその地球をですね、どんどんどんどん掘っていって、どんな物質、まあ、表面はもう、地球ができた約40億年前の状態でありませんから、中を、まあ、掘っていって調べればいいと思うんですけども、
そうですね、
はい、実はものすごいその地球の中は高熱で熱いでしょ、うん、いろんな変成してしまってるわけですよ。ところがですね、その地球ができたと同じ頃にできた星が太陽系にある。
うん、
その当時のままの姿を留めているものがある。でそれが小惑星なんですよ。でこれはだいたい木星と火星の間ぐらいに、うん、今二十数万ですかね、
うん、
ものすごい数が発見されてますよね。
二十数万、
まあ、大きいものはね日本列島ぐらいの大きさのものから、
はい、
まあこの今回行くことになった糸川は、うんうん、わずか横幅が540メーターぐらい。
また小さいですね、これもね。
だいたい東京駅のホームぐらいだと思っていただければいいですよね。
ああ、なるほど。駅のホーム。
ええー、全体、あれの長さぐらい。あれちょっと長いぐらいですかね。
そんな小さいんだ。
東京駅の端に、そうだ、端にこれを置くとね、有楽町まで行かないんですよ。馬場崎門ぐらいなんですよ。
そんなに小さいですね。あららららら
もうね、本当にサンテクジュベリーの星の王子様っていう本が、有名な本がありますよね。はい、あれの表紙にその王子様が星の上に乗っかってるという、はい、なんか玉乗りしてるみたいな。まああんな感じですね。
じゃあ本当、
まあ、そこまで小さくないですけどね。
でも乗っかって本当先が見えちゃう。もう余裕で見えちゃうぐらいの感じですね。
だから、せーので走れば、まあ大体2分ぐらいで端まで行っちゃうぐらいな星ですよね。
そんなに小さい、そんなに小さいところに向かっていったのがはやぶさくんなわけです、はい、そのじゃあ小さい糸川と名付けられた小惑星ですけど、
はい、
これ糸川っていうのは日本の名前、
これはもちろん日本のその宇宙開発の父と言われているロケットの父という糸川秀夫先生の、うんはい、名前に由来をしてるわけですね、
うんうんうん、
でまあ、糸川先生っていうのはペンシルロケットという、まあ、日本はですね、戦争が終わって、航空技術ってのは完全にその軍事技術だ。
うん、
だからその飛行機の開発は日本はしちゃいかんということを、まあ、占領側のアメリカから言われて、10年間飛行機の開発できなかったわけですよ。
うん、
でそうすると10年もそういうことが止まると、もうその技術の継承もなくなりますから何もできなくなるっていう絶望状態だったわけですね。そこで、もうじゃあ飛行機がダメならもうロケットだと、宇宙だということになって、糸川先生は実は日本とアメリカを、まあ3時間か4時間で結ぶ乗り物を作りたいと、
うん、
そういうそのロケット飛行機みたいなね、
はい、
ものを想定して始めたわけですね。で、それ、まあそうしてできた、まあ東京は東京大学の付属の、まあ、宇宙施設だったわけですけど、そしてそのロケットの打ち上げにふさわしい場所として、鹿児島県の大隅半島の、うん、まあ、付け根のところにある内の裏というところに、ここだってことになってですね。で、そこにその打ち上げ場を作ったわけです。
うんうんうん、
で、ロケットの打ち上げってのは大体その南であれば南である方がいいんですよ。
あ、そうなんですか。
で、それは何かというと、
はい、
例えばその、地球ってぐるぐる回ってますよね、
はい、
回ってるんですけども赤道に近いところの方が距離が長いですから、
うん、
しかもそれで同じなんていうかな回転でこう自転してますから、うん、速度が速いわけですね。
ああ、そうですね、
うん、そうすると、うん、打ち上げた時にその速度をもらって、うん、上がることができるので、う
ん、なるほど、
燃料の節約もできるし、
じゃあより赤道に近い方がいい。
そうです、うん、だから世界中でロケットの打ち上げのその場所って大体赤道のところにあるんですよ、
は
あ、各国は、
はあ、じゃあ日本ならやっぱりより南にという、
だから種子島とか、
うん、
まあ、沖縄は本当はいいんですけど、沖縄はまだその終戦直後で、うん、アメリカの占領地だったでしょ、
うん、
だから日本にまだ復帰してませんでしたので、
はい、
それでまあ糸川先生は日本中南の方を探して歩いて、
うん、
あるところに来て断崖の上で立ちしょんべんしたそうですよ。それをしながら、ここだって言って、それで内野が選ばれたっていうんで、
で
僕はだからそこに糸川先生のしょんべん親父の銅像を出すべきだ、建てるべきだって言ってるんですけどね。
なるほど、なるほど。
その名前にちなんでですね。
やっぱりじゃあ日本のその宇宙の開発の父である糸川先生の名前をつけてという。じゃあそれがまあ星の名前になってるわけですが、じゃあそこに向かってじゃあハヤブサは行くことになるということなんです。糸川というその小惑星は、大きさはまあ先ほどね、だいたいホームぐらいの。 形はどんな形なんですか？
形はね、丸いとも思ってたらね、なんか変なね、うん、さつまいもね、みたいなね。
さつまいも、う
ん、なんかなんか犬のうんちみたいだって人もいますしね。なんか横長でね、うん、で、しかも真ん中がくびれていて、はあはあ、で、このハヤブサのチームの人たちは一目で見て、うん、これはラッコだと。
ラッコ、
ラッコがその海にね、はい、浮かんでるような、そういう形だっていう。
あの動物のラッコですよね。
そうです、そうです。はいはいはい、本当にそうなんですよ。で、もうその写真が撮られ、はい、探査機が撮って送ってくれたら、うん、すぐにもうそれにですね、はい、目と鼻と口とひげ描いたね、プリントがね、この管制室の外に貼り出されましてね、つい先日も行ってきましたけど、まだそのね、はい、写真は貼ってありましたよ。
そんな科学の最先端のところで、そういう落書き状態のものが結構、うん、堂々とあるわけです、
うん、それは何が大事かっていうと、はい、例えばですね、これからそこに着地したりなんかするときに、はい、どの部分目指すかっていうときに、うんうん、緯度とか経度で言ったんじゃ分かんないじゃないですか。それでラッコの首とかね、左肩とかね、ちょっと足のとこどなってるみたいなことを、で、お互いが、その理解すぐできるじゃないですか。
ああ、そうですね。
それで、そういう意味合いもあるんですよ。
じゃあちゃんと実用的な意味も。
ある
んですね。あるんですね。ただ落書きしてるだけじゃない。
でもその後ね、いろんな地名がね、うん、ゆかりのある地名がどんどんついてきますけどね。
うんうん、まあでもね、逆にでもそれ地名ついても、まあそれちゃんと知ってれば別ですけどね。
そうです。
でも、ラッコの頭の部分って言った方がまあ分かりやすいっちゃうわけです
よ。左肩とかね。
そうですよね。じゃあまあそんな糸川に向けてじゃあ出発するわけですけど、はい、そのハヤブサと糸川を結ぶのが、まあ川口純一郎プロジェクトリーダーを中心とするハヤブサチーム、
はい、
チームハヤブサですね、はいはい、このチームというのは
まあどこまでをねそのチームというかというのものすごいたくさんの人たちがこれは関係してましてね、
はい、
まあ川口純一郎先生と教授で、宇宙科学研究所の教授で、彼がプロジェクトマネージャー。うん、でそこでまあ、他の教授、あるいは准教授、みんな若いですけどね、それからメーカーの方たちがいますよね。それから、で、メーカーの方たちも、例えばその、ハヤブサの本体を作ったメーカーの方たちは、実際にそのコントロールも、管制室でずっと担当してましたからね。あまり表には出なかったんですけれども。それから全国の大学ですね。主だった大学の研究者たちがみんなこれに関係してますから。それで例えば私はじゃあこの部分を担当する。あるいは科学的な成果については誰々がやる。あるいはそのコンピュータグラフィックスでを使ってシミュレーションのその映像を作ったりなんかするのは、例えば東北大学がやるとかですね。いうことですから、まあ、この前ね、関係者のパーティーがあったんですよ、
はい、
祝賀会が、
うん、
でそこにはね大体ね200人以上の方が集まってましたから、この人たちがまあ全チームだと思っていいんじゃないでしょうかね。
じゃあそういった人たちのまさにこう英知が結集した、
まあオールジャパンですよね、こういう意味ではね。
そうですよね、
工学的なそのこれは実は工学のための実験をする、試験をする、テストをするための衛星なんですよ。
はい、
で将来もっと遠くのその惑星、もっと大規模な、まあ、探査をするときのためのいろんなことを、まあ、経験しようということで挙げましたから、そういう意味じゃ工学、エンジニアリングの人たちもいますし、一方その観測をしたり、まあ持ってきたサンプルを調べたりする、いわゆる科学者ですね。これ今度は理系の、理学の方、工学ではなくてね、そういう人たちもいますしね。もういろんな人たちが関わっていますよ。
それがまあハヤブサチームということになるんです、はいはい、でまあこの本の中では本当に想像を絶するような緻密な計画も明らかにされてますけども、
はい、
例えばこのハヤブサを糸川にじゃあ到着させるというのを、はい、まあ非常にスケール大きくてちょっと分かりにくいというか想像つかない部分、これを思いっきりスケールダウンしていただいて、どういう例えだと、
どこにあるかということですけどね、それ実はね地球も、それからハヤブサも、それから糸川も、常に動いてるわけですよ。
そうですね。で、
中心にあるのは太陽です。
おうおうおう。
で、太陽の周りを、例えばその地球は1年で1回ぐるっと回りますよね。うんうん、その回る半径というのは、約1億5000万キロなんです。
もうちょっと分かんなくなってきたぞ。
もう分かんないですよね。はい、まあ、いいんです。1億5000万キロってのは大体、電波で、 こっちから、まあ、光でもいいな、光をピッてつけると向こうで見えるのが大体8分後ぐらい、はい、光や電波が届くのに8分ぐらいかかるのが、
はい、
あの
地球から太陽なんだけど、
太陽で、
はい、
でハヤブサが糸川に到着した時はちょうど地球とは太陽を挟んで反対側に同じぐらいのところにありましたから、うん、3億キロ、直線距離で3億キロあったんですよ。
直線距離で3億キロ、はい、
ということは何かというと、うん、あの電波や光が届くのに大体16分かかる。
16分、行きですよね、片道
行き。だからこっちからハヤブサに対してどうだと、今どんな状態だって言って、うん、データ送れって信号送るじゃないですか、
はいはい、
そうこうですって言ってくるのは31、2分後なんですよそれぐらいね、遠いとこにある。
あ
でそこに行くためにじゃあどうしたら、どうやって行ったかって、まっすぐ行くわけじゃないですね。
うん、
やっぱその太陽との回る軌道をに乗らなくちゃいけない、
はい、
ところがそのこういうですね、月なんか月行くのと違いますから、ものすごいその距離行かなくちゃい、
うん、
で綺麗に軌道に乗らなくちゃいけませんから、実は太陽の周りをね、なんか二回りぐらい回りながら追っかけていくんですよ。いきなりパッて行けないわけですね。で燃料がものすごくいりますよね、そうすると。
そうですね。
ところがこんな小さなね、その衛星探査機にはね、うん、そんな大量の燃料を積めないわけです。
はい。
そこでそのイオンエンジンというものを考えたんです。
イオンエンジン？
イオンエンジン。
うん、
でこれを使うとね、燃料が10分の1以下で済むんですよ。
おー、むちゃむちゃ燃費。
燃費、うんうん。ところがね、はいはい、その力っていうのは大体ね、まあ、1円玉1個を動かすぐらいの力しかないんですよ。
1円玉1グラムですよね。
まあ1グラム。それがやっと動くぐらいの力しかね、出ない。
え、それで、
そんで、なんでそんなとこ行けるのって言うんですけども、うん、宇宙は空気全くないでしょ、うん、だからその飛んでても抵抗はないんですよ、何にも。だから、ちょっと押せば、そのまま、いわばこう、慣性の法則でいつまで動くじゃないですか。それをだから、一円玉ちょっと動かすぐらいので、ちょってやると、どんどんどんどんどんどんどんどん、時間かければかけるほど、バンバンに加速していくわけですよ。
はぁ、はぁ。
それでまあ、最終的には時速10万キロ。
またすごい速さなんだ。
でもね、実はね、地球もね、うん、
はい、
糸川も時速10万キロぐらいで太陽の周りを回ってるんです。
あ、地球も。
地球も。だって、さっき言ったね、
はいはい、
半径1億5000万キロのね、あの、こういう丸い軌道をね、太陽の周り回ってでしょ、うん、たった1年でそれ回っちゃうわけじゃないですか。
そうですね。たった365
日。それで計算すると、うん、時速10万キロぐらいで回ってるんですよ。
はぁ。
で、私たちは、なぜ振り落とされないかというと、地球の上に乗ってますから、私たちも時速10万キロで実は毎日、あの、飛んでんです。だから、地球と全く同じ速度で動いてるから、うん、飛んでるって感じないわけですよ。
はあはあ、
それと同じで、
はい、
そのハヤブサもですね、糸川に追いついて、糸川と全く同じスピードにぴったり合わせる速度で追いつけば、うんうん、お互い全く止まってるように見えるじゃないですか。
ああ、そうですね。同じ速さだったらそうですね。
全く。たら、例えば230キロ出してる新幹線があって、うん、そこにですね、ヘリコプターで近づいていって、うん、新幹線と全く同じスピードに、
うん、
で飛んでれば、うん、ものすごい勢いで飛んでるんだけども、両方から見たら止まってるように見えますよね。
そうですね。
でもそんなことってなかなかできないじゃないですか。前行き過ぎちゃったりする
はいはいはい、はい。
これをね、その、ハヤブサはですね、わずか数センチから数ミリ、もうほとんどブレない、同じ速度になるように持っていって、並行したんですよ。到着したんですよ。ものすごい技術なんですよ。
すごいなぁ、
はい。だから、それでそこから、今度着地った、今度は、並行して10万キロで走ってますから、そこから全く止まってると同じ状態で、しずしずと降りていくわけですよ。そういう感じなんですよ。
聞けば聞くほどすごいですね。
で、まあ、そういうエンジンが4つあったんですね。で、まあ、最初、まあ、そういう、まあ、宇宙の大、こういう航海にですね、イオンエンジンを、まあ、いろいろ使われてはきたんですけども、うん、今度のハヤブサみたいに長時間使った例はない、
うん、
でも打ち上げからかなり早い段階で1000時間やがて1万時間ってのもそれもう全部世界記録を塗り替えていくわけですよね、
うん、
でもやっぱ初めてですからエンジンそのものも、うん、まあ、いろいろトラブルが起こってくるっていうことになって、まあ、苦労するわけですけどね。 Let's get knowledge with fun。
さあ、そしてそんなすごいハヤブサ、まあ、結果的には実に7年ぐらいをかけて宇宙空間を旅して、はい、糸川のかけらが入っているかもしれないというカプセルが、 この地球に戻ってきたわけなんですが、
はい、
まずこの7年という年月ってのは、これはだいたい計画通りだったんですか？
計画5年です。
計画5年、2年も遅刻しちゃったんですか？
そうです。
なんでこんなに？
それはね、いろんなトラブルがたくさん起こりましてね、最初はそのイオンエンジンの調子が悪くなったりとか、一番重要なのはね、姿勢の制御っていう、姿勢を安定させるってこと大事なんですよ。
姿勢、
はい、何かというと太陽電池パネル持ってますよね、それをいつも太陽の方に向けてないと電力供給できないじゃないですか。
そうですね、
これは言ってみればイオンエンジンってのは電気の力ですから、さっきのキセノンガスというのを電子レンジというようなもので、イオン化しますのでね、電気がなかったらどうにもならないですよ。通信もできないし、
じゃあちゃんと太陽の方向いてなきゃいけない、
そのためにはいつも姿勢を制御させなきゃいけない、そのために安定させるのがリアクションホイールという姿勢制御装置、言ってみれば地球ゴマみたいなね、ほらコマってピュンってこうやって回すと倒れないじゃないですか、で回転が落ちてくるとパタッと倒れますよね。
そうですね、
はい、あれはそのまっすぐ回ってると姿勢が安定してるってことですよ。ああいう装置がね、3つ入ってるんですよ。
3つ。
縦軸と横軸と、要するに XY 軸のね、縦横を斜め。
3次元の。
3次元で。
はいはい、
そうすると、右左、手前、後ろ、あるいは奥行き、安定しますよね。
もう完璧じゃないですか。
そう、ところがその姿勢制御装置が2個壊れちゃうんですよ。1個になっちゃうんですよ。
1個、
で、1個じゃ姿勢なんか制御できないでしょ。
ですよね。どうするんですか、それ。
もういろんな知恵を使って、ね、安定させるんですよ。
1個しかないのに？
ないのに。
ないん
だから、他、しょうがない。他のそのエンジンを、ちょっと吹いたりとかしながらね。その辺からもこのチームのね、知恵がものすごいありえないことやっていくわけですね。
はぁ。
で、そうやってですね、もうそんなに壊れてるにもかかわらず、しずしずと、大体1秒間に4センチぐらい。もう1秒4センチほんのずゆっくりと、もう糸川の地表に向かってね、降りていって、タッチをして、そしてそのサンプルを取るというね、星のかけらを取るということに挑戦するわけですよ。で、そのタッチに2、3度やるわけですけど、で、これは2005年の11月の26日でしたけどね、私もずっと宇宙科学研究所の相模原キャンパスでその時をずっと待ってたんですね。前の夜からでしたから、記者会見があったの次の日の夕方の4時でしたからね。もうこの取材でね、記者会見待つだけでも大変なんですよ。夜中の12時からね、16時間ぐらい待ってるんですけど、それで成功したらしいというので、あの時は大ニュースになったんですね。しかも小惑星にね、探査機を降ろして、そこからまた離陸したってことも世界で初めてのことなんですね。非常に難しいんですよ。で、しかもサンプルも取れたらしいということになって、大ニュースになった。で、ところがその4時間後、経った。これはね、その時には発表なくて、だいぶ後になってから発表されたんですけども、大トラブルが起きたんですよ。もう人類初の偉業を成し遂げた、たった4時間後にね、内部でね、実はイオンエンジン以外に、化学推進エンジンっていうのがあるんですね。この、パッパッと吹く、一種のジェットなんですけどね。これ12個ついてるんです。探査機の周りに。それのね、これ重要なんですよ。姿勢制御したりするために。その燃料が言ってみれば全部漏れちゃった。内部にうわーっと。ところは、中は、宇宙はマイナス150度ぐらい寒いとこですから、で、凍りついちゃった。それでもう、その吹き出す、燃料が吹き出す、勢いでね、もう、かやぶさはぐるんぐるん、後でわかるんですけども、風船膨らましてパッと離すと、ピュー っと、
いきます
ね、あんな感じで、もう、
もう超瞑想じゃないですか。
もう手つけられなくなる。それでやがて通信も途絶してしまうんですよ。で、普通だったらもうこれで終わりなんです。
ですよな。
でもせっかくね、
うん、
2003年に出て2005年の終わりにね、ついたわけじゃないですか。で、もう人類初の偉業を遂げたっていう、たった4時間後にね、そういうことが起こるっていう、神様ってなんてことするんだと思いますよね。
ですね。そんなことがあったのか。
それでね、どうしたかって。もう通信もできなくなった。だからもう終わりだと思うんですけども、川口先生はですね、いや、必ずハヤブサはきっと答えてくれる。いうわけですよ、その確率は6割ぐらいだったんですね、そういうそのなんかこう勝手にもう動き出した時には、最終的にはそのこの探査機の重心とかそういうものがですね、安定するように作ってあったんですね、 だから自分でそうやってまあやり動きながら最終的には安定するだろう、
うん、
そしてそのソーラーパネルが太陽を向いてくれれば太陽のその光で充電を、まあ、電気を発生して俺は今ここにいるよって知らせてくるんじゃないかっていうことになるわけですよ、
うんうんうん、
それがねみんなその来ると信じて毎日そのね巨大なアンテナをですねこれは長野県の小諸の山の中にあるんですけどもね、うん、あとアメリカのそれからオーストラリア、まあ、世界中のアンテナで追っかけてきたわけですけどずーっと待つわけですよで40何日目ですねもう1ヶ月半ぐらいした時にある時ほんのわずかにピッて何か来てると
お
こうすごいノイズ雑音があってビビビビ中にピッてなんか出てるぞと、
うん、
こう画面で見てね、
はい、
これなんだろうかって言ったらはやぶさだよこれはってことになったわけもう本当にか細い声で俺は生きてるよ僕は頑張ってるよって言ってきたわけですね、
もう1ヶ月以上も行方不明だったやつが
1ヶ月半、
うん、
ありえないことですよそれでまだそのしっかりした機能は持ってませんから、
うん、
回復してませんから仮死状態になって集中治療室に入っていてで1ヶ月半ぐらいしたら元気かって言ったらうって言ったぐらいですよね
ですね、
うん、ほっと目覚めたんじゃないかっていうことになるわけですよね。
で、そこからまた、こう、手繰り寄せてという
か、うん。どうやって手繰りするかというと、うん、今の状態を知らなくちゃいけないじゃないですか。
うん、
そうすると、痛くないのって、例えば患者さんに聞くと、うん、痛かったら、うんって言ってったら、うんってだけ答えるじゃないですか。
はい、はい。
じゃあ、痛くないんだ。じゃあ、私見える見えない見えたら、うんって言ってったら、うん。っていう、そういう感じの通信をね、これからね、またす、何ヶ月もやるんですね。それで中の状態がね、今温度はマイナス10度より上下ってやったら、
うん、
上だったら打っていってったら打っ、そうやって中の状態が分かってきて、じゃあこういう風にしろっていう指示を、またこっちからこうしなさい、ああしなさいっていうのを細かく送っていって、そしてだんだんだんだんだんだんだんだん蘇ってきて、最後に、じゃあ充電しなさい。充電開始してくださいって言って、充電が始まって、リチウム4電池に。そしてね、蘇っていくんですよ。
うわぁ、なんかもう、生き物ですね。はやぶさ。
本当に。それで、
うん、
でももうそういうことをやっていたので、
うん、
要するに地球に帰ってくるためには、やっぱりきちんと軌道を乗らなくちゃいけない。
はい、
宇宙ってものすごいその、まあ、力学の関係で、力学の法則で支配されてますから、最もそのエネルギーなく力なくしかも安定して帰るためにはしかもハヤブサの今の能力を考えれば、うん、まあ、太陽の周りを回ってるわけですからねその星とのようにうまい軌道に乗るってに地球にたどり着けるという軌道が2005年の12月でギリギリだったんですよでそれを逃しちゃったわけですよね、
うん、
そうすると今度その軌道に乗るためには2年後になっちゃうわけなのでしょうがないと、
うん、
2年間飛んでなさいと、うんいうので太陽の周りを二回りするんですよ。帰ってくるまでに。だから地球が1年かけて回るじゃない。あれと同じように太陽の周りに二回りもしてたんですよ。
うわすごいことですね。
でその間に、うん、まあうまくいってればいいけども、
はい、
まあイオンエンジンがまたやっぱり調子が悪くなって、
うん、
ちょっともうやばいぞと。じゃあどうするって言ってどうやって進むんだよって言って、
うん、
でさっきのその化学推進エンジンの燃料はもう全部漏れちゃった残るは硫黄エンジンだけど硫黄エンジンも4つあるうちのもう元気なのが1つぐらいなんだよってこういうことになってくるわけですよ、
うん、
そこですごいことを考えた人がいてよしと太陽を使おうと
太陽、
うん、で太陽の光が当たるわけですよね、
はい、
太陽の光ってのは光ってのは波であり粒子なわけです
うん、
粒なんです光の粒子、うん、その太陽の粒がハヤブサに当たりますよね、
はい、
そうするとそれハヤブサ動かす
太陽の光の粒で
粒でだから今我々もねこう外出たら太陽に当たってる時はねその太陽に当たってねその粒でね少し動くはずなんだけどねそういう力を受けてるんですよそれを使おうと言って計算するわけですよ。そうするとこういう姿勢にしてこういうふうにしてやっていくと、うん、何年何月何日頃にそれでこういう向きに行くとこの軌道に入るよと
うい
う計算をするわけですよ。
すごい。
それが2年後だってことなの。
はあ、そうですか。
で2008年ですよね。
うん、
7年かな、の終わり頃かな。
うん、
で、いよいよ地球に向けて、帰還を開始するということになったわけですよ。
うん、
まあ、ところがまたね、もうともかく、全てはうまくいかなくて、いつもね、ワクワクハラハラやきもきっていうのは、僕はね、これね、ワクワクハラハラやきもきだから、ハヤブサはいいんですね、これ。
はい、
つまりね、何でもうまくいったって、よかったじゃね、なんとなく終わりじゃないですか。
はいはいはい、
うまくいったって、いや、実は。
ドラマ家族でも
たんだよ。って行くと、しばらくすると、なんとかなりました。いや、よかったなって行くと、まあ、実は。やきもきハラハラワクワクの、もうそれでもずーっと7年間ですよ。そんなことなかった
んです。そうですか。なんか宇宙のことっていうと、もう全部が全て完璧に計算され尽くして、みたいなイメージありありですけど。い
やいやいや、もうこれは人の力ですよ。
ね、だから本当一番驚くべきはその修正能力というか適応能力、対応能力ですね。
人の方のね。
ね。
もっと驚いたことが起こってですね。もうこれはね、すごいんですけど、燃料が全部漏れてしまった。もう動かない。それで、なんとかして進みさせたいって時にですね、大きなパワー出せないよ。太陽の光が当たってるじゃね、できませんよね。で、何やったかっていうとですね、このハヤブサのイオンエンジンのチームがですね、キセノンガスっていうのはタンクに持ってるわけです。で、それをプッと吹いて、それをイオンにするから、10分の1の、まあ、普通のエンジンと比べて済むじゃないですか。
うん、
そのイオンエンジンがかなりやばいので、うん、しょうがないと、キセノン生で吹いちゃえってことになったんですよ。
何
ガスを。
ガスを生で、
それはつまりですね、車で走ってるときにね、エンジンが調子が悪い、しょうがないって言うんで、ガソリンタンクからガソリンタンクに穴開けて、ガソリン吹けと後ろに生で、ブルって、それで進もうってのと同じですよ。こんなことよく思いつくなと思いましたよ。それで来たんですよ。
でも結果それで来た。
来た。で、そうしたら燃料足りなくなるじゃないですか、当然。
もちろんそう。そんな無駄遣いしたら。
そう。ね、思うでしょ。
思いますよ。
ところがね、川口先生ってすごい人でね、地球を、日本を飛び出す前にね、キセノンのその燃料をそのタンクに入れているときにですね、国中先生というイオンエンジンの担当の方から聞いたんですけどね、先生って携帯電話で今もう燃料、大体これぐらい入れましたと、そろそろ終わりたいんですけど、ダメだ持ってるの、つまり彼は計算をして、まあ、40キロぐらいあれば、十分、その、イストが入って帰ってくれる燃料だから、できるだけ探査機軽くしたいわけですよ。だから燃料先生もこれで終わりますよって言ったら、ダメだもっと入れろもっと入れろって言って、これぐらい入れました、もうダメだもっと入れろって、66キロぐらい入れたんですね。
もうかなりオーバーしますね。
20キロ以上。そのおかげなんですよ。
ああ、そうか、結果的に。
だからそれで生で吹いても、その肝心のイオンの方でも、ね、使う分も残って、なんと驚いたことに地球に帰ってきた時にあれほど苦労して、2年も遅れたにもかかわらずね、20キロ残ってたんです、まだ燃料が。優秀なんですよ。
すごいな。しかしでもそれをまたやろうというね、その思考回路もすごいですしね。
すごいです、本当に。
いや、いろんなことがもうすごすぎるな。Let's get knowledge with fun.ガマの県がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートはノンフィクション作家の山根一馬さんです。著書小惑星探査機ハヤブサの大冒険、マガジンハウスから出版となってます。山根さんはそのハヤブサが帰ってきた時は実際にオーストラリアウメラ砂漠でその帰還を見届けた、は
い、見届けました。
もう I was there 状態ですね。もう
これはね、僕自身ね、どこかね、これはすごいぞと7年間言い続けてきたんですけれども、7年間ね、言い続けてもね、あんまりね、周りの人たちもね、一般の人たちもね、関心示してくれませんでしたよ。何それって、そういう感じでしょ。で、ネット上ではものすごくこう、2005年の着地頃からものすごい盛り上がっていたんですけれども、僕としてはね、これはどうしてもその、ちゃんと一般の人たちにね、いかにすごいかを伝えたいって思いがずっとあったわけですよね。で、まあ、本を書くことになって、マガジンハウスから依頼を受けましたけれども、それも今年になってから依頼を受けたんですよね。
今年になってから？
そうです。だからもう、そんなね、本出してくる出版社がなかったんですよ。で、まあ、テレビも実はね、あまり大きい声で言いませんけどね、いろいろ話をしたんですけど、みんなね、いや、あまり面白くないからみたいな感じでね、どこも載ってくれなかったんですね。で、しょうがない。じゃあ、まあ、ともかく俺は一人で本書くって、しかもね、今だから言えるんですけども、ハヤブサが地球に帰還する前 に、本を出して、そうするとみんな期間を知って本を、まあ、買ってくれるだろうということも話であって、だから、6月の頭ぐらいに本を出す予定だったわけですよ、
うんうん。
でもね、書き進めていくうちにですね、やっぱこう、これはすごいなと、やっぱし、
うん
で。最後まで見届けないでね、書くってのはせこすぎると。
ね、
ただ本を売るだけためにやったな、みたいに思われちゃうじゃないですか。で、それは僕はしたくない。そういう本が実はあるんですね、随分。だから、僕はちゃんとやっぱし見届けたいっていうことで、出版社と話をして、うん、っていうかね、口にできなかったわけ。その原稿も遅れてることもありますし、編集者に発行日を一月半も遅らせなくちゃいけないわけですから、
うん、
で、黙ってたんですよね。でもね、なかなか原稿が進まないですよ。だってもう大変、500枚ぐらいになっちゃいましたね、原稿枚数がね。実はね、編集者もね、多分僕に何も言わなかったわけ。
うん、
で、ギリギリになってね、やっぱり伸ばした方がいいと思うと。実は私もそう思ってました。そうしましょうっていうのがね、直前に決まるんですよ。
なるほど、なるほど。
それで、うん、よしと、そうだったらば見届けたいと。うん、だけども、僕の心の中では、いやー、こんなヨタヨタのハヤブサがね、体験、地球体験突入できないだろうって僕は、半分は思ってたんですね。
ああ、戻ってこれないじゃないか。
だってね、
うん、
体験突入ってどれほど大変かっていうとですね、うん、言ってみればまあ、針の穴ぐらいなところを目指して、そこに命中させなければ着地できないんですよ、地球に。
あ、
例えばこれ逆で、ハヤブサが地球を出てですね、太陽の周りを一周して、また地球のすぐそばまで戻ってきてるんです、
うん。
これは地球スイングバイといってですね、地球のそのなんていうかこう力を借りて、引力とか、地球の公転してる力を受けて加速するためにね、実は、なんと1年後にね、地球に戻ってるんですよ、ハヤブサは。打ち上げから。
そうですか、はい。
でもその時のそのコースというのはどれぐらいすごいコースなのかというとですね、うん、甲子園球場でバッターボックスで、ボーンと打った球がですね、スコアボードの、目標の 0.1 ミリのスコアボードのところに、ボールがパチンと当たんなければ、成功しないというぐらいな、正確な軌道を求められる。
そんなことできないですよ、普通。
それで、地球にその、入ってこなければ体験、突入できないわけですよ。で、ヨタヨタじゃないですか。なんかもう、だからこれはもう無理じゃないかなと思ってたわけ。で、その地球帰還のための軌道変更の5回やるわけですけども、うん、でその時に僕はその管制室、また相模原の宇宙圏に行きましてね、待ってたんですよ。
うん、
そしたらね、成功したの。おって、これで、オーストラリアのウーメラ砂漠に、降りることは確実になりましたと。でもね、その軌道変更どこでやったかって言ったらですよ、
うん、
地球と月の距離の5倍のとこですよ。そこでエンジンプップって吹いてね、4エンジン吹いて、それで姿勢変えて、だけですよ。それでもう、その、オーストラリアのウーメラ砂漠に降りるんだと。決まりました。
決まっちゃうんですね、
そこ。それで僕は、よしと。
うんうん、
オーストラリア行くってその場で電話をして、
はい、
それで手配をしてもらって行くことになった。
実際でもご自分の目で目撃して、それはどういう考えなんですかね。
宇宙研究開発機構 JAXA がね、書類をくれまして、だいたいそのマイナス 4.5 等星ぐらいの火球、火の玉が見えます。
うん、マイナス 4.5 等級。
だいたいね、金星ぐらいです。うん、明けの明星ぐらい。
じゃあかなり明るいですね。
うん、まあそんなもんだと。
うん、
ああ、そうかって思っていたわけですよね。うんうんうん、で待ってました、
うん、
そしたらね、ポッと遠くの方に地平線に近いちょっと上ぐらいで赤い光が、
うん、
ほんのわずか見えて、うん、あ、来た来たっていう感じだったんですね、
うん、
それがね、やがてね、音はしないんですけどね、うーわーって感じでね、頭上にやってきてですね、うん、そこでいわばその爆発するわけですね、言ってみればね、バラバラに、
うん、
それがハヤブサ本体が体験突入して燃え尽きる姿ですよ。でうわー、なんだこれ、もうね、昼間のように明るくなった。僕らのね、一番近いところにいましたからね、頭上70キロです。そしてそれがバーッとバラバラになって、もう本当に影が出るほどでしたからね。そしてそのずーっと南十字線の方向に行って、うんうん、今度そこ見てると赤い光が一つ、スーッと伸びるんですよ、
うんうん。
そして、南十字線の上あたりで消えたんですね、
うんう
ん。それがカプセルだったんですよ。
あ、その赤いやつが。
赤いやつが。で、わずかその1時間後、
うん、
カプセル発見。しかもその場所は、計算していた場所と、うん、 1キロの誤差もなかった。すごいでしょ、
それ地球と月の距離の5倍のところでピッピって最終的に。
それからね、その後にね、10日にね、最後の軌道変更やってるんですよ。でも、それにしてもね。
そんなピン、まさにピンポイントですよね。
ピンポイント。
もうピンポイントのピンポイント。
地球は広いですよ。
ですよね。
そこでわずかね、数百メートルぐらいだったんですよ、誤差。
そんな誤差って言えないですよね、ね。
そうですよ。だから初めはね、そのね、たとえその地球にね、落下傘でそのカプセルだけが降りてきてもね、それ見つかんないだろうっていうことをみんな心配したわけですよ。で、これね、降りながら電波出すね、ビーコンっていう、信号を出すんです。それを、まあ、3箇所で、こう調べましてね、どの方向から来てるかっていうのを、ほら、こう地図上で線引くと、あ、この辺だなってわかるじゃないですか。それで、まあ、そこに夜ヘリコプターが行って、照明で見て、ここにあるってことの、場所を確認して、翌日、それを回収に行くっていう手伝いはずだったんだ、でもね、7年探査機が飛んでいて、しかも2年遅れたら、もうそんなね、電波発信する装置なんかきっと壊れてるだろうと。
十分ありますからね。
それからそのパラシュートで降りてくると、それが壊れればね、下にドーンって落っこって壊れちゃうし、しかもそのどこに落ちるかわからないから、落ちるとか着地するかわからないから、もう見つかんないだろうっていう、そういう話があった
ん
だ。で、実はどういう体制でいたかっていうとですね、20人ぐらいの人が100メーター間隔ぐらいで横一列になって、水筒とサンドイッチ持って、毎日8時間砂漠を歩いてですね、真横になって、スキャンするようにして、何週間かやるっていうね、そういう計画だったんですよ。
超人海戦術ですね。
でもね、あんなね、もう地平線しか見えないんですから、私行きましたから。私たちが見た場所ってのは、ウーメラという泊まってた拠点からね、片道250キロ、往復500キロですから、前の日も下向き行ってるんですよ、カメラマンは。だから2日でね、1000キロ走ってるわけですよね。500キロ走ったってね、家一軒もないですから。もう全部真っ平らな砂漠ですからね。そんなところテクテク2週間も歩いてたらね、もう本当にね、ぼーっと感覚がなくなっててね、見えなくなる。見え、物が見えなくなるって、見つかったわけですよ。あっという間に1時間後に。すごいですよ。
すごいな。もう聞けば聞くほどですね。本当ね。まあでもね、そんなハヤブサが帰ってきて、まあ日本でもまあ大きなニュースになったわけですけど、これが今後宇宙を目指す子供たちに、
はい、
この今回のハヤブサの帰還っていうのはどんなことをもたらし売りますかね。
これはもうね、多分ね、日本がね、この明治維新以降ね、これほどその科学技術というものに対してね、拍手喝采をしてね、興奮したってことはなかったんじゃないかな。あんまりないでしょ、記憶上。
そうですね。そういった科学的なことでっていうことで言うとね。
宇宙でもないですよね。まあ、その、世界で言えば、その、アポロのね、月、人類の着着陸ぐらいかな。でも、日本人がこれほどね、喝采したことなかった。それはね、一番大事なことはやっぱしね、未知の世界に挑戦するってことですよね。それで、その、どんな苦労、困難にあっても、それに立ち向かって克服していくっていう。で、そうすると、それに対して相手は答えてくれるっていう。なんかそういうことをね、運は良かったんですよ、もちろんね。そうやって、その、挑戦して、やってもですね、実は、ハヤブサの前に、火星の探査機が飛んでるわけですけどね。これはね、とうとう最後まで答えてくれなかったんですね。それで、まあ、ある意味では途中で挫折してるわけですけどね。そういうことを考えると、ハヤブサ運が良かったってことあります。でもね、やはりそのチームが一丸となって、しかももう人類が行ったことのない世界に行ってね、そこの石を持って帰ってくる。これはね、アメリカもやってない。人類はまだね、月の石しか持ってきてないです。で、月というのは地球のいわば、衛星ですから、地球の仲間みたいな、まあ親戚みたいなもんじゃないですか。
はい、
全然そうじゃないところまで飛んでってね。それでそこからね、その、まあ砂でも、埃でもいいから持って帰ってくるんだっていう。で、そんなことできないよってみんな言ってたんですよね。世界中そう思われてたの。専門家もそう言ってたの。持って帰ってたわけですよ。まあ入ってるかどうかわからないですけどね。
いや、でもそれは本当に今後の、というかね、これからのその日本の科学技術を担う子供たちにとってはじゃあ、ものすごいエポック。
もう、こんな素晴らしい出来事なかったじゃないですか。だから僕はこの、ハヤブサの大冒険という本は、もう最初から出版社の方から、中学生にわかるように書いてほしいと。
なるほど、なるほど。
これが難しいんですよ。 軌道変更の話とかね、もう数学とか使わないとね、数式とかから物理の法則でしょう。それをね、どうやってね、その子供に分かるようにって、小学生でも分かるように書くかっていう。だから、できるだけその優しい言葉で、しかも担当した方たちのインタビューを対談のように、こう折りは挟みながらね、もうテレビのドキュメンタリー見るような感じにして、で一生できることに僕はうちの家内にね、全く分かりませんからね、恒星と惑星はどう違うかってこの前質問されて唖然としましたけどね、まあでも普通の人たちそんなもんですよ。でその彼女に読んでもらってたら面白いっていうわけ、まあ、ちょっと手前味噌になりますけどね、面白い、早く次って、そういう毎日だったんですよ。だったらそれをね、思って、あ、こんなに面白いって言ってくれるんなら大丈夫だなっていう。それはね、ハヤブサそのものが面白いんですよ。でちょっとドキドキしてきたわとかね、大丈夫なのこの後とかって言いながら、それを聞いてまた次の原稿を書くってことを繰り返していったんです。
いやー、でもね、本当にエキサイティングですね、これはね、読まさせていただいて。いや、本当でも中学生でも十分理解できる内容になってると思いますし、はい、いやー、これはぜひぜひ、はい、読んでいただきたい。 Let's get knowledge with fun。さて、まあ、今回のこのハヤブサは、まあ、先ほどもお伺いしましたが、本当に、まあ、日本開拓以来と言ってもいいかもしれない、
その、そうでしょうね。
はい、もう本当に大偉業だったわけですけども、はいはい、その宇宙関連のみならず、日本がこう世界に誇るいろんな技術がありますが、その、これからの展望、技術立国としての展望っていうのはどうですかね。
あのね、うん、力はまだあります。うん。それからフロンティアスピリットもあります。
はい。
人もまだ十分、人材も極めて豊富です。で、一番ダメなのが国の方針ですね。
国の方針。
まあ、事業仕分け見て分かるように。
はいはい。
ああいうことをね、やって一体何になるんだと。でね、いつもね、こう、僕は思ってたんですけどもね、例えばこういうハヤブサの計画があるじゃないですか。
はい。
そういう時にこれは、一体どういう利益をもたらすんですかみたいなことを必ずそのね、聞かれるわけですよ。
うんうん、
つまり当事者たちがですよ。
はいはい、
担当者たちが、その財務省とか、そういうところからね、そういう言い方で聞かれるんですよ。だってね、これハヤブサってしょうがないですからね、そこで、まあいろいろこう言うわけですよ。いや、このエンジンのこの技術がね、将来こうこういうことになってとかね、はい、あるいは、その、ここに使われてるなんとかが通信技術の貢献しますみたいなこと言うけどね、うんうん、はっきり言ってハヤブサは何も貢献しないんですよ。で、はっきり僕はそう言うべきだと思う。これは何に貢献するかって、日本中を元気づけるって貢献したわけですよ。
お、
それはね、まあ、これ130億円ぐらいかかってるんですけどね、
はい、
130億円でね、日本中がこれほど元気づくことがね、他にできるか。で、なんかほら、自民党の時もそうやし、民主党も、なんか何兆円とお金ばらまいたじゃないですか。それで本当に日本が元気づいたの？あれ結局みんなね、焼肉食べに行ったりね、なんかね、デパート買いに行きましたみたいな終わりでしょ。だからね、そのなんていうかな、国というものがね、その国民がやっぱり大きなそのこう生き生きとしたその生き方、あるいは気持ち、あるいはエネルギーを持つっていうためにね、こういうこと大事だって僕は思うんですよ。で、そこを間違ってる、事業仕分けも。で、こんなことやって、ま
あ、
その税金の無駄だっていうことでしょ。で、宇宙関連もものすごく削られましたしね。まあ、僕はその、事業仕分け以降ね、日本の科学技術は極めて深刻な打撃を受けたということで、ずっとその取材をしてきたわけですよね。本当にね、日本中、もう立ち直れないぐらい、あれで打撃を受けましたよ。もうそれはね、ほとんど表出てこないじゃないですか。あれは実は、はい、この、縮減とか、はい、廃止ってやれた中に、何百っていうプロジェクトが潰されたんですよ。そういう時にね、ハヤブサがね、こうやって帰ってくれた。
うん、
達成してくれたってことは、ものすごく大きい、
うんうん。
いかにその、日本の国民にとってこういうことが支えかっていうことですよね。
うんうん、
で、これやっぱりね、一番成し遂げたんですよ。
うん、
でしょ、世界のどこもやってないことをやった、うん、もしアメリカがすでに同じようなことやってて、ハヤブサが2番だったらね、
はい、
誰もこんなに喝采しませんよね。だから蓮舫さんがほら、なんで2番じゃなきゃいけないかって言った意味は、もう極めてけしからん、
うん、
がことだと思ってますね。
なんで1番じゃなきゃいけないんですかというような問いそのものが、
うん、これそれはね、そう言ってどう答えるかをなんか、うん、何試してみたみたいなことで、うん、ふざけるなと僕はね思って、まあ戦ってるんですけどね、
うん、
はっきり言いますけどね、
うん、
そういうことのためにいかに1番フロンティアを 極めていくことが国にとって大事かっていう、その若い人たちの次の世代にとっても活気づけるかっていうことのためにも僕はこの本を書いたっていうことなんですよね。
なるほどね、うん、そうですか。はやぶさは、まあ、繰り返しになっても結構なんですけど、すでに現時点でその世界初、世界的な評価を得ているポイントというのはどの辺なんですかね。
まあ、例えば、ユーエンジン、これだけ飛行したことは初めてですし、うん、一番重要なのは、その、小惑星に着陸をして、しかも、そこから離陸をする。これも初めてなんです。そして、そのサンプルを持って、しかも、そんな、アメリカがいくらでも探査機を打ち上げてますけどね、無事に安全に地球に届けたってないんですよ。失敗してるんですよ。
ああ、じゃあこれも初めてだ。
行って帰ってたって初めてですよ、行ってみれば。こんな遠くから。
そうですね。もう本当にいろんな意味での、ね、こう、パイオニアっていう感じ。で、やっぱりでも気になるのはそのカプセルですけどね。
はいはいはい、
この中身が今、まさに鋭意、こう、調査中だと思うんですけど、はい、いつ頃明らかになってくるんですか。
まあ、年内と言われてますけどね。はい、まあ、あれは実はサンプル採取するときは、弾丸っていう、まあ、小さなタンタルの弾、小さい弾をポーンと撃って、その衝撃で舞い上がった破片を取ってくることになったんですけども、その弾丸が発射されなかったんですね。
ああ、糸川で。
実際、はい、後でわかるんですよ、はい。ところがタッチはボンとしてますから、うん、それで取れてるだろうと言うんです。で、地球上だったらタッチってなんで取るのと思うじゃないですか。ところが糸川はですね、ほとんど重力はないんです。地球の10万分の1くらいなんです。
はーはーはー。
小さい星ですから引力ないの。
なるほど、なるほど。
だからもし私が糸川の上でポンって跳ね上がったらそのまま宇宙にぶっ飛んでちゃうの。ピューって。
あ、そのぐらい重力はない。
ないの。だから、うん、ポンってタッチしたらそれだけでふわーって上がってくるわけです。どこまでも。
なるほど、なるほど、
うん。そういうものが入ってるだろうという期待があったわけですよ。
うんうんうんうん。
で、まあ、龍角散の粒一つ。400分の1ミリぐらいですかね。
龍角散の粒見たことないですね。
私ね、顕微鏡で見たけど見えないぐらい小さかったですよ。それ一個入ってれば、
うん、はい、
大変な発見なんだ。それで論文が1000本ぐらい書けるって言われてるぐらい。
そんなにすごい。
そう。
そんなにすごいです。
でも見えないぐらい小さいじゃないですか。
うん、もちろんそうですね。
それを調べるためのキュレーションセンターってものすごい設備が作られたんですね。うん、でそこで今、もう30ぐらいのクリーンルームの中で、うん、今、顕微鏡を使いながら、それを小さい本当にコップ1個ぐらいの、最終ケースの中をくまなく今調べてるところですよ。
はーはーはー。じゃあもしかしたら今年中に何らかのその答えが出てくるかもしれない。
僕は見つかると思いますね。
そうですか。うん、それはかなりこう確信持ってというか。
大体ね、うん、いつもはやぶさはね、ダメだと、ダメだろう、ダメだろうってずっと何百回もダメだろうと思ったら全部うまくいったんです。うん、
なるほど。あ、じゃあ、その年
齢。それでいくと、今度もダメだろうって思うんだけど、きっと入ってる。
なるほど。そうか。まあ、少なくとも第一報ではね、もう、少なくとも大きいもの入ってませんでした的なね、報道があって、ああ、とか思ったんですけど、やっぱでもそれは。
またなんか入ってるみたいな。また違うみたいなって、こういう。うん、まあでもね、これはやぶさ1ですから、うん、もう今すでに国の方で急に考えが変わってきて、流れも変わってはやぶさ2をね打ち上げるっていう計画が進んでますので、
なるほど、
2015年ぐらいですけども、うん、それで行ってくれればね、今度はしっかりとしたものを持ってきてくれって帰ってくれますよ。
その意味においても本当に今回帰ってきてくれたことは本当に大きな意味が、
そうですよ
ですね。
だからまあ7年かかりましたけど、うん、まあまだあと5年、まあ、12年かかって石がちゃんと手に入ると考えればいいじゃないですか。
そうですね、もうちょっとだけね、先延ばしみたいな。
でもそういうのはやっぱ国民の税金を使いますから、うん、国民の皆さんが支持をしてくれればいいわけで、 JAXA にはですね、はやぶさ2のために募金をしたいと、どこに募金すればいいんですかっていう、もう問い合わせまでね、殺到してるそうですよ。
う
ん、
あ、そうですか。
嬉しいじゃないですか。
やっぱそこに火をつけた、確実にそうですね。
はい。
はい。山田さんが今、その壮絶に、まあ結果的には散ったという感じになりますが、はやぶさ。
はい。
言葉を交わせるとしたら、どんな言葉を交わしたいですか。
ワクワクハラハラやきもき。お前は大したやつだ。だって最後、もう彼はこの世にありませんけれどもね、うん、大体最後のね、終わり方ってないですよ。もう、なんとド派手なね、しかも、オーストラリアのその星空って、僕宇宙にいるみたいでしたから、小マゼラン星雲、大マゼラン星雲、肉眼で見えるんですよ。宇宙にいると同じような星が見えるんですよ。それほど晴れた星空にやってきて、あたりを昼のように照らしながら、ブワーッと燃え尽きて、 俺はやったぜって見え切ってくれたわけですから。
もうグランドフィナーレですね、
それ。こいつはとんでもないやつですよ、これ。ハヤブサってやつは。
最後になりますが、はい、番組恒例の質問なんですけども、はい、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですか？
宇宙の僕の先生がいるんですね。
宇宙における
ですね。僕は今、独協大学で、特任教授とやってるんですけども、母校なんですよね。で、私が大学時代に、辻幸之助先生という、先生がいらっしゃったんだ。で、この先生は、元天文台にいらっしゃった、天文学者だったんですよ。で、まあ多分定年になられて、私たちの大学に教授で来られて。うん、で、僕は面接の時もその先生で。で、天文学をね、実はね、大学時代に僕はね、講義を受けてるんですよ。
ほうほうほう、
文化系の大学なんですけども、うん。で、その時にその先生が言ったことがね、未だに忘れられない。それはね、二つありましてね、一つは、皆さん、太陽系の定義は何だと思いますか？って質問があったわけ、
うん。
いや、地球があって、火星があって、なんとかって思うじゃないですか、
うん。
違う。太陽系は、極めてものがない場所です。
うん、
太陽系は、極めて広いです。太陽系は、でも、極めて規則正しく運動しています。っていう。こういうね、答えだった。
あ、それが定義。
定義、太陽系の定義。すごい哲学者みたいなんですか。で、この人はね、水星の軌道計算ってやったんですね。今はコンピューターですけど、あの頃はもうだから、ガチャガチャやるような計算機使ってやったんでしょ、
はいはい、
それで先生一言、どういう計算式見せてくれなかったんですけど、うん、皆さん、水星の軌道計算式をご覧になったらば、人生観が変わります。
それだけ。
もうそれだけでね、どんなにすごいことをこの先生はしてきたかと思うじゃないですか。
はい、
僕はね、宇宙にのめり込むきっかけは一つそれですよ。うん、
は
で、今ね、今度のね、大学でね、はい、私も今、1000人学生いるんですけど、もう学生にね、ハヤブサ帰ってくる前から、ハヤブサの講義しまくりですよ。それで学生から、先生と、ぜひね、オーストラリアに行って僕たちに報告してくださいよ、と言われたんですよ。
うんうん、
それも一つね、オーストラリアに最後を見届けに行った。もしかしたら来ないかもしれないから行っても意味ないかもしれないと思うじゃないですか。日本のメディアほとんどそうで行かなかったんですからね。それ考えると、僕の辻先生が、に学んだ大学、今はまたこの学生からそういう、まあね、リクエストって繋がってんですよね。
なるほどね。
で、その先生が僕の仲人なんですよ。
そこも繋がってる。
繋がってる。
ああ、いろんなところやっぱ繋がりますね。
はい。
はい。ラジオ版学問のすすめ、本日はノンフィクション作家の山根和馬さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション。ノンフィクション作家の山根和馬さんをお迎えしてお送りしました。いや、山根和馬さん、まだまだ聞き足りないぐらいのね、本当に面白い話の連続でしたけども、まあ、今回のハヤブサの大冒険、まさに大冒険ですよね。日本開闢以来の大快挙とも言えるというような内容でしたけれども、まあ、これをね、ずっと取材し続けてきた山根さんだからこそ書けるという内容でもあります。これは本当にね、もう中学生以上必読という感じになってくるかと思います。本当に元気になりますね、いろんな意味で。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。また番組ではツイッター展開をしております。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめでツイッター検索してください。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。オンエア情報、ポッドキャスティングアップロード情報、ゲスト情報など続々とつぶやいておりますので、ぜひフォローしてください。次回の学問のすすめは漫画家の西原理恵子さんに絵本君の神様を踏まえつつお話をお伺いします。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、鎌田健でした。